ガラテヤ人への手紙の5章13節から15節までです。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使い合いなさい。律法全体はあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという一つの言葉で全うされるのです。気をつけなさい。互いに噛みつき合ったり食い合ったりしているなら、互いの間で滅ぼされてしまいます。この相手のありのままを受け入れることが愛であるという話を冒頭に始めて礼拝を進めていきました。皆さんはだるまちゃんと天狗ちゃんという絵本を読んだことがあるでしょうか。読み聞かせなどで使う親御さんも多いと思いますけれども、このだるまちゃんと天狗ちゃんとですね、主人公だるまちゃんは天狗ちゃんに憧れて、天狗ちゃんの持っているものを見るとですね、それが欲しくなってしまいます。そして欲しいものがあると家に戻って父親におねだりします。天狗ちゃんが持っているうちわや履物、帽子など、父はだるまちゃんが欲しいものを与えようとするのですが、だるまちゃんは父が与えたものと天狗ちゃんが持っているものが一緒ではないので、父が与えたものには満足できませんでした。でもある時、だるまちゃんは天狗ちゃんの鼻が欲しくなります。相手は天狗ですから鼻が高いんですよね。でこの天狗の鼻にはですね、蝶々とかトンボが止まって、この羨ましく思えたというのが書いてあります。でそんな中ですね、このだるまちゃんに対してですね、お父さんはこのお餅をこねて、そしてこの伸ばしたお餅でですね、鼻を作って、このだるまちゃんの鼻にこう取り付けます。でするとこの鼻の上にですね、スズメが止まり、それを見た天狗ちゃんが、あ、スズメが止まるなんて一番良い鼻だねと言って褒めてくれました。その時ですね、このだるまちゃんは天狗ちゃんとは異なる花でありながら、これまで味わったことがない満たしを経験しました。この絵本のストーリーは、父が与えるものをずっと拒んでいただるまちゃんが、最後に父が与えたものを受け入れた時、ようやく満たされた経験を味わうストーリーでもあります。絵本の中で父がだるまちゃんを愛し、だるまちゃんに愛情を注ぎ続けています。でその愛を受け取れた時、初めてだるまちゃんは今までにない満たしというのを経験します。皆さんは今神様から与えられたもので満足できているでしょうか。私たちの体や今置かれた環境も神様が与えたものであり、その与えられた体や環境に満足しているでしょうか。よくあなたは自己肯定感が高い方ですか、低い方ですかと日本人に質問すると、自分は自己肯定感が低いと答える日本人が多いというのを聞きます。私たちも今の自分に満足できずに、ないものねだりをするだるまちゃんのようかもしれません。まただるまちゃんの理想が高く、父が与えるものに満足できなかったように、ある人は理想が高すぎて神が与えている今の状況で満たしを得られていない人もいます。私たちはありのままの自分を受け入れられずに葛藤することがあります。神が今の私たちを作られたという事実、そして私たちのありのままを承認されているという事実を受け取れるとき、私たちはそこに満たしを得ます。このキリストの愛というのは、ありのままを承認する愛でもあります。今日の聖書のですね、13節では、この愛に自由が結びついているという点が述べられています。13節、兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使い合いなさいと。この自由っていうのは一体何なんでしょうか。そしてなぜ自由が愛と結びついているんでしょうか。 まず自由っていうのは聖書を見ると神が人間に与えたものということが書かれています。創世記で神が人間を作られた時に善悪の知識の木以外どの木からでも思いのまま食べていいとそのような自由を与えています。また今私たちは福音を受け入れる自由と拒む自由が与えられています。自由っていうのは神が人間に与えたものでもあります。でも自由っていうのはもともと人間に与えられたものでありながら聖書を見ると私たちが後から得るものだということも書かれています。今日の13節も自由を与えられるために召されたと書かれておりますし、ヨハネの8章32節ではあなた方は真理を知り真理はあなた方を自由にしますと書かれています。もともと神が人間に与えていた自由を未熟な自由と呼ぶのであれば、ここで言う自由っていうのはある意味洗練された自由ということが理解することもできます。でこの洗練された自由っていうのは自分中心から解放された状態、解放された心ということが、理解もできます。自分勝手とは真逆の心を指しています。もう少し具体的に説明をすると、以前ですね49歳のパラグライダーで平木恵子さんという方がテレビで特集されていました。10年以上前に放送された番組だったので、当時の年齢なんですけれども、平木さんは子どもの頃にですね母親とよく小さなことで対立をして口論をしていたそうです。で大人になってですね50歳を迎えようとして、彼女が取材を受けている中、母がですねこんなことを言われました。いや若い時ならまだいいけどね、こんな年になって空を飛び続けてねと、高齢で独身を貫く平木さんに母が皮肉を述べるというのが、そのまま放送されていました。それに対して平木さんは、昔はよく母のねこのような挑発に乗って喧嘩が絶えなかったのよと言いました。でも今は相手の話を受け流すことができるようになってきたのということも語りました。そのようなですね怒りの感情を誘発する出来事を前に、そのような感情に縛られずに対応できるそんな心、それが洗練された自由の一つの例でもあります。洗練された心っていうのは執着のない心っていうのを意味しています。先ほどですね相手のありのままを承認することがキリストの愛ということを述べましたが、私たちの中に執着する心があると相手をありのまま受け入れることができなくなります。平木さんが母親の語るコメントに対して、平木さんが怒りというものにもし囚われたならば互いに攻撃し合う状況が続いていきます。私たちはしばしば相手のことが許せないような局面に出会います。相手の欠点やミスを許せないとか、でだんだんそれがエスカレートすると相手の仕草とか話し方だけがもう気になってしまうとか、でさらにそれがエスカレートするともう相手の存在そのものが許せないと、そんな状態になることもあるかもしれません。そこにですねこの愛することの難しさっていうのが見えてくるんではないでしょうか。執着しない洗練された自由がこの愛する上で必要なものとなります。クリスチャンの場合、真理によって洗練された自由が育つと、この自分の怒りや恐れなどに執着する誘惑からも解放された心でいられる、そのことが言えます。パウロは今日の13節で愛に伴う洗練された自由を行使するように励ましています。イエス・キリストの生き方もそのような自由が伴っていたことが聖書の中で読み取ります。イエスは十字架の上で罵倒されて、神の子なら降りてみろと言われましたが、そのような言葉に翻弄されることなく、イエスは私たちのために自ら自由に十字架の道を選びました。自分勝手を誘発する誘惑に打ち勝つ力、それが洗練された自由の力ということも言えます。そのような洗練された自由が伴う愛によってイエス・キリストは人々を救いに導いていました。 イエスがあるサマリア人の女性に話しかけた時もそうでした。ほとんどのユダヤ人はサマリア人を見下し、彼らのことを別の人種と見ていました。さらにこのサマリア人は男性に執着する倫理的な問題を抱えている女性でもありました。でもイエスはこの女性に対して当時のユダヤ人中心の見方にとどまることをせずに、相手をそのまま受け入れるといった形で彼女を愛することでサマリア人を救い出すことができました。見下されたサマリア人という概念、また彼女の倫理的問題という点にこだわらず、相手をそのまま受け入れるイエスの自由な心がサマリア人の女性を変えて、彼女がイエスを信頼するようになりました。反対にこの未熟な自由というのは、私たちを間違った方向に向かわせたり、問題を引き起こしてお互いの関係性を破綻させることがあります。ガラテヤ書全体を見ると、別の福音を語る者たちがユダヤ人のようになること、つまり割礼を受けることを求めていたということが書かれています。パウロはそのようなユダヤ人になることが神の民の条件といった概念から解放される、そんな自由な愛がキリストの愛であるということを述べています。でまたガラテヤ教会の人たちは互いに責め合っていたというふうにも思われます。互いの欠点にも目がいっていたはずです。でその結末は15節にあるような悲惨なものをもたらすことを語っています。気をつけなさい、互いに噛みつき合ったり食い合ったりしているなら互いの間で滅ぼされてしまいます。ガラティアの教会にも今この執着しない愛が求められています。洗練された自由が互いの信頼関係を育むことをパウロは知っているからです。そしてもし自由が執着されない心を意味するのであれば、今日の13節にある互いに使い合いなさいという命令と自由というのは矛盾しなくなります。マルチン・ルターはキリスト者の自由という本の中で、キリスト者は何にも隷属しない自由な種であると同時に、全てのものに使えるしもべであるということが書かれています。つまり自由は自分勝手とは真逆なものだということが言えます。この洗練された自由というのはどのように私たちの中で生まれてくるのでしょうか。一つは私たちの信仰生活の中で育つという側面があります。なぜなら私たちの生活はたくさんのものに執着するような誘惑に満ちていて、その中で私たちは信仰生活を送っているからです。私の例で言うのであればですね、夫婦生活の中でそのような誘惑に出会うことがしばしばあります。結婚する直前から気になっていたのはですね、キッチンでの妻というところがありました。私の考えとですね、妻のやり方っていうのがですね、キッチンでは大きく異なるっていうのがですね、結婚当初、結婚の前に分かっていたんですけども、感じていたところでした。で私はしばしばですね、そのことが目についてですね、妻に対してですね、受け入れることが難しいシーンに出会ったりもしました。で私は学生時代ですね、レストランでアルバイトをしていた経験も長くて、完璧にしたい思い出っていうのが強く働いていました。その気持ちが強いため、妻のやり方の違いをですね、直したくて仕方がありませんでした。乾いた食器をですね、食器棚にですね、戻す前にですね、また洗って重ねていく姿を見たりですね、また洗った食器をですね、すすぐ際にもですね、私としてはもうちょっとすすいでもいいんじゃないかなとか思いたりとかそしてまたスピードの違いっていうのもですね、もうありとあらゆる点が気になってきちゃうっていうような時がありました。でもちろんですね、妻が成長する側面っていうのも、もしかしたら否定できないかもしれないんですけれども、信仰的な私の課題っていう点で見た場合には、私が妻を教育するのではなくて、私が心の中で妻を見下したり裁くことから解放されるっていうことでした。私が完璧主義に執着したり、それを妻に押し付けることではなくて、妻のやり方をありのままに受け入れるということでした。私自身がですね、この 神の許しを適用させて自分の罪から解放される必要というのがあります。このことは信仰生活の中で取り扱われていったということが実感しています。そのようにですね、この信仰生活の中で洗練された自由が育まれていくということも考えることができます。しかし私たちの中にこの洗練された自由というのを育てる際、前提として未熟な自由を抑圧しないということも言えます。自分の中にある、勝手気ままな自由とかですね、また相手を見下したり裁く自分というのを抑圧したりとか否定することで、洗練された自由が育つということではないということが言えます。先ほどのダルマちゃんと天狗ちゃんのお話で、このダルマちゃんが天狗ちゃんのようになりたいという執着をダルマちゃんは抱いていました。でもダルマちゃんの執着した心、未熟な自由っていうのを抑圧したり否定することでそれが解決されたわけではありません。父はひたすらダルマちゃんのことを愛し続けていて、その愛を拒んでいたダルマちゃんが最後に父が与えるものを受け取った時に満たしを受けて、ないものねだりが終了しました。キリストの愛はこのありのままを受け入れる愛でした。未熟な愛を終えるには、神が私たちのありのままを受け入れて愛されていることを真に理解できたとき、私たちは満たされるということがあります。私たちの未熟な自由もありのままで受け入れられる必要があります。神は私たちの罪を変えようとしたのではなくて、そこに許しを働かせてご自身が自由に犠牲を負いました。キリストの十字架の死に象徴されるありのままを受け入れる愛のプロセスを通して、私たちが抱くこの怒りであったり心配とか緊張といった強すぎるこだわりが解放されていき、本来の機能を取り戻していくことができます。この土曜礼拝でもですね、何度も私たちはですね、この愛が蓄積されること、愛を受け取ることというのを述べてきました。ちょうどですね、今朝妻とですね、新たな出来事が今日朝起きました。今朝ですね、私は1階で、この準備をしていたんですけれども、妻も朝早く起きてきてですね、何か2階でですね、ちょっと叫び声が聞こえたんですよね。早くみたいな感じの声が聞こえて、何やってんだと思ったんですけど、私は自分のことに精一杯だったんですけど、しばらくして妻が1階に降りてきてですね、いや、あなたのものを壊してしまったっていうふうに言ったんですよね。それは私は結構大切にしているものだったんですよね。イスラエルで買ったイスラエルの地図だったんですけれども、ちょっと立体的な形をしている地図だったんですけれども、あれを壊してしまったって言ったんですよね。非常に私としてはびっくりしてですね、2階に上がってみてですね、見た時に、あ、こうかみたいな感じでですね、ちょっともう飾りたくないなっていう思いも出てきたとともにですね、私自身ですね、その現状をどういうふうに受け入れたらいいんだろうということを正直思ったんですよね。でそこでですね、今日の私の説教とですね、こう照らし合わせてですね、私はどこのようにしてこの妻を受け入れたらいいんだろうというのをちょっと考えたんですけれども、それをですね、思い続けている中で私がこう思わされたのは、私自身も神様の被造物を何度も壊してきたんだなということをですね、思わされてですね、私それでも神様は私のことを受け入れているっていう事実を改めてちょっと思わされました。この神様の愛のご性質をですね、ちょっとまた一つ知る機会ということになったんですけれども、そのようなですね、私たちはその神の愛を知ること、神の愛を受けることをすること、それを通して私たちの愛が成長するっていうのが土曜礼拝で繰り返し繰り返し語られていることでもあります。でこの愛のうちに自由があるというのが今日の内容なので、同様に私たちの愛がですね、キリストの愛が私たちのうちにこう蓄積されていくことを通して、ある意味私たちの中に自由が育っていくということも言えるのではないでしょうか。神の愛を知ってそこに満たされることで、 相手を受け入れる自由というのが高められていきます。神が私たちの在り方をそのまま受け入れる愛を知ったことで、私も妻をありのまま受け入れられる方向へと動き始めることができました。今も、私はですね、キッチンで、妻と同じような振る舞いはしませんけれども、妻のやり方を見下したりとか、裁く心から解放される領域が増えたなというのは実感しています。この信仰生活の歩みの中で、私たちはしばしばそのような誘惑や試練に駆られますけれども、そのような中で私たちはこの愛を高めていく、そして自由を成長させていくということができるのではないでしょうか。皆さんにとって今この許すことが難しいシーンというのはどんなシーンでしょうか。相手を裁いてしまう、そんなシーンというのはどんな時でしょうか。そのような時ですね、皆さんは何にこだわりすぎているか、そこにも目をやってみてください。あるこだわりが相手を受け入れる難しさとなることがあるからです。そんな中ですね、一つお知らせとしてはですね、私がやっているこの人間関係向上セミナーっていうのもですね、この洗練された自由を目指すセミナーとなっております。去年これを開講したんですけれども、また今年もですね開催する予定でおりますので、もしですねまだ受けていない方はですね、ぜひですねそれも検討してみてください。最後に一言お願いいたします。